さあ時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日の、ゲストは NPO 法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄の、奥平さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、フードバンクといえばね、もう皆さん知ってると思われるんですけども、かなり有名な団体なんですが、今日は、そのフードバンクセカンドハーベスト沖縄の奥平さんに来ていただいたんですけども、活動自体はまだ知らない人たちももしかしたらいるかもしれないので、フードバンクっていうのはどんな活動をされている団体なのかっていうのを教えていただければと思います。
はい、フードバンクは、まあ、主に食品メーカーさんだったり生産者さんだったりとか、はい、そういった、食品を扱う皆さんから、無償で食品を寄贈いただきまして、うん、それを、まあ、沖縄県内で、生活が困ってらっしゃる方とか、まあ、食品が必要な方に無償で提供する活動になります。
あ、なるほど、はい、食品が必要な方、まあ、この無償でいただいてとか、そういう活動、まあ、必要な方にということなんですけど、どのようにその食品を集めて、でそういうふうにその提供するっていう風なことをさ、具体的にどんな流れでいくんですか？
そうですね、まず食品に関しては主に食品ロスになり得る食品と、私たちはもったいない食品というものを主に扱っているんですが、はい、そういったまあ余剰の食品を企業さんが使ってほしいというようなご連絡がありましたら、まあ、それを私たちの方で情報集約しまして、まあ、それまた必要な方に必要な量をお渡しするということをしています。
あ、なるほどですね。はい、渡すときっていうのは配達になるんですか、それとも受け取りに来てもらう方？
いずれもあります。
あ、そうなんだ、すごい、はい、配達もやったりすることがあるって
。ありますね、
すごいですね。はい、あります。それすごい、まあ、その食べ物を運ぶっていうだけでももうすごい大変じゃないですか。
うん、そうですね、食べ物ってやはり重いですので、来るもの、届くときはだいたい箱に入っていますので、うん、まあ、10キロぐらいのものを運んだりとかもありますし、まあ、それも常温のものだったり、はい、冷凍だったり冷蔵だったり様々ありますので、はい、運び方もいろいろ変えなければならないですし、まあ、きちんと品質などを保証して、ね、やることも大事な仕事になっています。
うん、本当だ、だって単純に運ぶってだけでもその人とガソリン代もかかるし、うんうんうん、コストかかりますよね。はい、そういうのもすごいなと思うし、スタッフどれぐらいいらっしゃるんですか？
まあ、スタッフはそうですね、常勤とドライバーさん入れて5人です、ね。
あ、そうなんだ。
はい、
食べ物はどんな食べ物が企業から集まってくるんですか？
ほとしゅしゅ様々ではあるんですが、はい、まあ、皆さん希望されるお米に始まり、冷凍品もありますし、うん、調味料もありますし、飲料も多いですし、本当にいろいろな食品が届きます。
へ、これは、企業からということなんですけど、個人からでも、もう全然誰からでも受け取れる。
そうですね、ご家庭にあるもう食べれないなと思うような食品であったりとか、はい、そういったものをまた次につなぐという役割もしてますので、量が少なくてもご家庭のものも寄贈は、はい、うん、はい、受けております。
ありがとうございます。今度は逆に受け取る方々なんですけど、どんな方々がこう必要とされていて、どんな方々に渡されているのかなっていう。
はい、私たちは個人の方と直接やり取りをしているわけじゃないんですけれども、はい、まあ、その方を支援していただく、窓口と呼んでいるんですが、まあ、連携先の皆さんを通して、職員さんにその食品を私たちの食品をお預けして届けてもらうというやり方をしていますね。
つまりその困ってる方々と関わってる支援団体だとか、
そうです、
そういうふうに、はい、まあ、中間支援的な役割っていう。
そうですね、はい、
なるほどですね。ってなると、じゃ例えば今子どもの支援とかで、社協さんが配ったりとかするので社協の方に持ってったりとかっていうのもある、
はい、
あ、ということなんですね。そうですね、はい、なるほど、はい、じゃあそういういろんな拠点に持って行って。
はい、そうですね、拠点の皆さんから、まあ、必要な方がいるという情報をこちらにいただきまして、うん、主に、まあ、困窮者自立支援の窓口となっている沖縄県労働者福祉基金協会さんであったりとか、はい、あとは、まあ、子どもの居場所さんとか、そちらでも必要ということであれば、うん、食品は届けてはいますが、まあ、ただ何せ、うん、依頼が多くて、
依頼が多い、
食品が全く足りてない状況がずっと続いております。
はあ、団体からの依頼が多いってことなんですね。
いずれもです。個人の方から直接希望されて電話が来る場合もあるんですけど、
その場合個人にから来て個人にあげるってこと
も、それは先ほども申し上げたように基本的には行っておりませんが、うん、ただ緊急性が高い方々もいらっしゃいますので、はい、そこはちょっと臨機応変ということではやってありますけど、基本的にはやはり相談窓口連携先との、紹介ということでお渡しをしています。
なるほどですね。
はい、
そんな、フードバンクなんですけれども、始めたそのきっかけっていうのはどのようなことから、どのぐらいの時期に始められたんでしょうか。
そうですね、ちょうど今10月なんですが、私たちの設立年月日というか、はい、それがまあ2007年の10月の16日になるんですけど。
2007年なんですね。
そうですね、17年ぐらいに入るのかな、はい、うん、なるんですけど、きっかけは最初は私がテレビで、はい、東京にあるセカンドハイペースジャパンという一番大きな、まあ、フードバンク団体さんの活動を見て、はい、家で普通にテレビで見てたんですが、うん、すごくこう合理的でスムーズで、なんかすごく理想的な活動というか、うん、そこにまあ加盟を受けまして、うん、私もやってみたいなと思ってちょっと連絡取ったりしながら沖縄でスタートしたのがきっかけです。
あ、そうだったんだ、はい、それは2007年の時なんですね。
そうでした、
はい、その時にまあ活動に感動してっていうので2007年始めた時は、その時はどういう環境で始めたんですか。
本当に一人だったので、はい、まずちょっとどうスタートしたらいいかもわからない状況の中、うん、とりあえずボランティアセンターとかにお電話をして、はい、フードバンクやりたいんですけどっていう話をしたんですが、はい、皆さんまだフードバンクっていう活動自体がこう理解が広がってない時代でしたので、うん、 それ何っていう話から始まって、うんうん、誰も知らないんだったらじゃあちょっと一人でなんか広めていくしかないかなっていう思いでいたんですけど、うん、はい、最初にとにかく食べる本当にまあもったいない食品が出ているのかっていう現状も分からなかったですし、うん、それをまた必要として使ってくださる方がいるのかっていうのも分からなかったので、はい、まあ、この両方をまず調査しようということで最初はまあいろんなところに電話をしてつなげるかなというようなことを探っていたのが最初でした。
なるほど、うん、もう最初はリサーチだったんですね。
そうでした、はい、
拠点とかもないですよね。だって倉庫とかもあるわけじゃないし、はい、自宅でしたね、はい、そこからだんだん周知っていうかいろんな情報が分かっていって広まっていって、はい、っていうことだったんですかね、
はい、
僕が、ホームレスだった頃って2009年ぐらいのことなんですけど、そのぐらい2009年2010年2011年ぐらいの時かな、僕実はその施設でその利用者っていうか、うん、で過ごしてる時に奥平さんがその食べ物持ってくるの見てるんですよね。
あ
だからあの時ってどういう時だったのかなって思ってて、2010年11年ぐらいはどんな時期だったんですか。
やっと、曲がりで事務所が持てたぐらいですかね。そうだったんだ、はい、おそらく
それが上間ですか。
上間のおそらくおっしゃってる場所が2つ目の拠点で、その前にもう一つ上間の方でやってたところがあって、
はいはい、そうなんだ、
まあ、結局は先ほどの老福協さんの事業をやってる2階の一部をちょっと曲がりして、は
い、そうだったんですね、
はい、使わせてもらってましたね、
うん、今言ってる老福協っていうのも僕お世話になって、はい、まあ、名刺の渡し方を教わったのは老福協ですから、うん、ビジネスマナー講習っていうのを受けて、頭の下げ方とかいろいろお世話になりました。あ、じゃああの頃ってことは、そして2011年だったら東日本大震災でいっぱい避難者受け入れでしたよね、
はいはいはい、
あの時もじゃあまた大変だったでしょうね。
そうでしたね、その時はまだまあ沖縄県内はそこまでの被害はなかったんですが、うん、
はい、
ただやっぱり県外のフードバンク団体同士のこの横の連携とか協力っていうのを何もできなくて、すごくなんかちょっと申し訳ない気持ちで見てましたね、その状況を。こうなかなか、あの時は多分船も飛行機も止まったりとかしていて、うん、食品が、まあ、あっても全然そこまで役に立つものではなかったと思うんですけど、うん、まあ、歯がゆくて。
そうだったんですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、はい、きっかけの部分聞いたんですけど、今現状 そのなんか夢とか課題みたいな、あ、夢目標ですね、あっていうのはどんな目標が。
そうですね、先ほどもちょっとお伝えしましたが、やはり食品が、はい、活動当初からそもそも足りないんですけれども、はい、やはりこのコロナの影響がすごく大きくて、はい、この3年ぐらいの間に希望者っていうのがとにかくどんどん増えました、
うんうん、
で食品の寄贈自体もいろいろと社会にこう食の支援っていうのが広まって寄付したいっていう方も増えたんですが、でも最初のこのもともと足りない状況に、加わっていくのでとにかく食品がもう圧倒的に足りていないという状況がずっと続いているので、もっとやはり県内企業の皆さんにもこれからもどんどん協力をお願いしたいなというところが、
うん、
まあ、一つ大きな課題でもあります。
あ、ありがとうございます、
はい、そうですね、で同時にやっぱり先ほどおっしゃっていただいたように、さまざまな輸送費とか維持費などもかかりますので、
はい、
そのあたりも活動が活発になればなるほど足りなくて、はい、まあ、非常に今苦しい状況にもあります、
うん、今もそういう課題にあるということですよね、
はい、
本当にやっぱなんかいろんな、必要としてくれる人が増えるのもいいし、この、まあ、欲しいということがあれば助けてっていう声がちゃんと届いてるってことなんで、うん、いい面もあるんだろうけれども、やはり物資がまだ足りてないとか、うん、そのつなぐ、ことで、僕らが もう本当に、誰でも参加できるわけですよね。食べ物で寄付できるわけだから、そういうところはフードバンクに力が集まらなければ、フードバンクに必要だって言ってくれてる人たちが、うん、まあ、物足りてないとか、単純に本当に、供給の問題が起きていると。でこれはまあ課題としてなんですけど、うん、そのフードバンクの夢とか目標、はい、あのなんかこんな描いてる、思い描いてることというか、最終着地点、こんな世界になったらいいなみたいなことっていうのはありますか？
そうですね、まあ本当に大きなことを言うと、まあ、食品がまあ寄付しなくても、うん、そのまあ、豊かに皆さん平等に暮らせる社会が一番理想としてはあるんですが、うん、ただやっぱりこう食品ロスっていう問題が、まあ、私たちの一番課題というか、こうあのそれをうまく使うっていうのがあるんですけど、うん、そこは多分永遠になくならない課題っていうところもあると思うので、うんうん、やはりそこをうまくつなげる仕組みであったりとか、協力者がもちろん増やすっていうこともありますし、うん、で今あのおっしゃっていただいたように、そこに労力をかけてやはり人をどんどんつないでいかないと、永遠にというか、まあ、永遠にかわからないんですが、こう長く続く活動にはならないと思っているので、さまざまなとにかく協力が本当に必要です、うん、で食品重いですので、うん、やっぱり力も必要ですし、うんうん、あのよく筋肉の寄付してくださいというのを話をするんですが、はい、あの、うん、何もなくてもあのそういったあなたのね、あの、うん、今鍛えてらっしゃる、うん、その筋肉が、うん、私たちの方ですごく大きな力になりますよってことを、うん、あの冗談のような形で言うんですけど、でも本当に実際そうで、うん、食べ物って一箱でだいたい来るので、うん、本当に一箱10キロぐらいのものが、うん、もう何百というのがいっぺんに来たりするので、うん、そういった部分でも、はい、力が必要ですし、うん、ちょっとおばさんなのでいつまでもそれやってられないので本当にそのあたりはまあ、次に担うも含めてですけど必要ですね、
うん、おばさんなのでっていうか、その今なんかその言葉で、はい、はっと思ったんですけど、考えてみたら2007年から、はい、その重いものをずっとやり続けてるわけですよね。
そうなんです。
だからすごい、本当なんだろう、だってもう10ん?ん?2007年なんで
17年
ですよね、はい、やり続けて、その継続っていうか根気も本当にすごいですよね。やめたくなるような時とかなかったんですか？
あ、いっぱいあります。
ですよね。
はい、ちょっと思いもよらないようなところにちょっと活動を持っていかれそうになったりとか、うん、まあ、ちょっとお金に委ねられちゃうとちょっとこの私たちの理念崩れそうになったりとか、はい、たくさんあるんですけど、うんうんうん、ちょっと私のわがままかもしれないんですが、もちろん社会に沿った活動を続けていきたいというところもあるんですが、はい、やはりあの持った信念というか、そこを崩さずにスタイルを行きたいなと思って、そこにはちょっと流れないようにしてきたんですけど、うんうんうん、でも今現状ずっと変わらずいろんな苦しさっていうのは続いていて、うんうん、あの辞めたくなることもあるんですが、あのやっぱりこう地域の課題に沿ってこの活動ができてるっていう嬉しさもあの、うん、メンバーも含めてありますので、できるだけ沖縄の、まあ、当たり前のこの支援の形として残していくために、今どうしたらいいかっていうことを本当に悩んでますね、
うんうんうん、なるほどね。僕は少なからず感謝してますけどね。だって助けられた側だったので、うん、本当に温かいなって思って、うん、てかあの物だけじゃなくてやっぱ励まされたんですよね。あの貧困ってかホームレスってか最底辺にいるわけじゃないですか、うん、最底辺にいるとなんかいろんなものが見えてくるんですよ。その自分たちがどう思われてるかとかで、迷惑かけてんじゃないかとかで、あの社会にとっていらない存在なんじゃないかなとか、うん、そんな中で奥江さんこう運んで持ってきてくれる時ってすごい励まされるものが大きかったんですよね、うん、なんかあこういう温かい人もいるんだみたいな、無視しないっていうかほっとかないでいてくれる人もいるんだっていうのがやっぱあったので、うん、なんかその物の配達だけじゃなくてその思いみたいなものとかっていうのもちゃんと受け取ってるし、で、そうですよね、あのフードバンクがこう長らくこうやって活動していて認知度も上がってきてって、うん、でこれがあったからいろんな人たちがこう必要な時に助けてっていうところの窓口もみんな明確に分かってきて、フードバンクっていうのがない頃は、分かんなかったじゃないですか、うんうんうん、でも今なんかいろんなところがやるようになりましたよね。似たようなことって寄付とか手を挙げたりとかで支援みたいなことって、うんうん、でも僕それ見てて思うんですけど、支援が分散するような感じがするんですよね。あ、このいろんな力ってやっぱ一箇所に集まらないと、うんうんうん、あのみんながこう一致して集まらない、力が集まらないと効果的なことって難しい、うん、でもいろんなところがそれをチリチリになってしまうと、すごい小さな力が小さな力で動くみたいな感じになってしまって、うんうんうん、大きな力の動きがこう散ってしまうんだよね、うん、だから本当は既存の支援とか既存でこうやって頑張ってるところとか経験があるところにどんどんどんどん力を注ぐ必要があるし、でもっとその経験も あるし方向性も分かっているしってところに力をやる必要があるんだけども、なんかそういうのも、いいことに進んでるような感じがするけれども、分散してるみたいなっていう状態もやっぱりあるなって、うん、まあ架け橋沖縄っていうそういうのもやりながらやっぱり思うんだよね、
うん、
既存の支援をっていうので、新しい支援活動を始める前にすでにその支援がないかとかあるんだったらそれに協力するべきだし力、一緒に協力しようよって言うべきだと思うしみたいなねのがあったりとか、いろんなことが複合的に重なって、この飽食と時代、飽食の時代って言われる中でもなんで食べ物が足りないんだみたいなことがあるかもしれないんだけれども、うん、今こう倉さんのところに、支援が足りてないという状況が今あるのかなって思ってて、で今ラジオを聞いてあそうなんだって思った人もたくさんいると思うんですよね。えそうなのみたいな、なんか力なれることがあったら本当はなりたいよみたいな、いうふうに思った人もいると思うんですけど、もしそういう方がいたときに、具体的にその必要なもの、人でも物でもお金でも何でもいいので、はい、奥平さんのために、フードバンクのために何か力になりたいっていう場合はどのように協力したらいいですか。
あそうですね、まずは事務所にご連絡をいただければと思います。
はい、
はい、
事務所は今どちらで。
はい、富城市の尾長というところにあります。
富城なんですね。はい、富城の尾長で連絡はじゃあもうそのまま検索すればいいですかね。
あそうですね、そういった検索でも出てきますし、はい、また問い合わせフォームがホームページの方にありますので、メールの方がご都合が良い方はそちらにお願いできればと思います。
検索する際は NPO 法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄でよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ここで検索して、物があるとき持っていきたいっていうふうに、メールなり電話なりをすれば持っていけるっていうことなんですね。
はい、そうですね。
回収はやってないですよね。
回収もゼロではないです。やってます。車がない方が時々いらっしゃいますので、は
い、すごいですね、めちゃくちゃ。
でもそうするとちょっと時間が要してしまいますが、そういったこともしてます。
いやもう大変だと、できればみんな持ってってあげた方がいいと思います。
そうです
ね、
あとはお近くの連携先があればそちらをご紹介して、はい、そちらの窓口の方に一旦お預けしてもらうっていうことも連携でやってますね。
あじゃあ富城まで行かなくても、
そうですね、
そちらだったら近くで。
あそうですね、そこはまた連絡いただければご紹介はできると思います。
じゃあとにかく関わりたいと思ったらまず電話すればいいですね。
そうですね、はい、お願いしたいです。
ありがとうございます。例えば、FM 那覇で食事食料貯めたとして、この辺だったらどこ、富城持ってった方が近いですか。
こちらでしたら先ほどちょっとお話も出ました、うん、沖縄県労働者福祉基金協会さんの、はい、本部がバスターミナルの上の方にグッジョブセンターというところがありますので、はい、そちらでも、はい、お預かりもしてもらえます。
いいですね。じゃああっちに、ね、ここで集めて持って行って、うん、グッジョブセンターの方まで持っていけばいいんだ、うん、あなるほどですね。はい、じゃあ、必ずしも富城まで行かなくても近くで、
はい、
受け取れる方があるか、
大丈夫です、
渡す方があるということですね。はいはい、ということなので、ぜひとも皆さんまずは、お家のものこれが必要かどうかとかっていうのを連絡して聞いてみるのが一番いいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ですね、最後にその奥屋さんから皆さんに伝えたいことだとか、知ってほしいことだとか聞いてほしいことがあったらぜひとも言っていただければというふうに思います。
あ、
はい、
すいません、10月の11日に
10月の11日、
はい、もう来週の水曜日になります。沖縄産業支援センターさんの方で、まさにフードバンクと何ができるかなっていうことを考える、うん、情報交換会のようなものを開催する予定があります。はい、で企業がフードバンクと共同できることということで、一般の方も参加できますし、うん、食品企業のみならずさまざまな方に来ていただいて、これからのフードバンクを考えてもらえる会になってますので、ぜひアイディアをその場でもいただけたらなと思いますので、
はい、
ご参加を呼びかけてます。
これはじゃあ実際にもう本当誰でも参加できて、
はい、
そこで一緒に考えながら、
はい、
こんなのいいんじゃない、あんなのいいんじゃないって参加できるってことですね。
そうです。
あ、素晴らしい企画ですね。こちらの方も後で、架け橋沖縄そして FM ラハのホームページの方で告知させていただきますので、
皆
さんフードバンクで検索するか、フードバンク、はい、セカンドハーベスト沖縄で検索するか、はい、FM ラハから見て、飛んでいただくか、よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
午後の時間です。はい、はい、ぜひ来てください。
ありがとうございます。はい、今日は NPO 法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄から代表理事の奥平さんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございます。